耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん電子書籍って買ってますか？まあ電子書籍ね、結構新刊ラジオでも特集やったりとかですね、これは新刊ラジオ第2部プレミアムという有料版の放送の方なんですけども、やって注目はしているんですけども、まだまだ僕紙の本から離れられません。でもですね、今回 Kindle ストアの大ヒット作が、大幅な加筆修正をして完全版として紙の本になったんですね。いや電子書籍市場でもですね、今ヒット作が出てくるんですよね。というわけで本日は電子書籍初の、名作というかヒット作をですね、まあ紙の本になりましたので、こちらをご紹介しようと思います。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は主婦の友社より出ております梅原良著、お前たちの中に鬼がいるという本です。まずは著者のご紹介です。梅原良さん、1985年神奈川県生まれ。お若い。中央大学卒業後、社会人として働く傍ら、2012年末にアマゾンで電子書籍として個人出版されました、お前たちの中に鬼がいる本作品がですね、電子出版情報サイト積読速報をはじめネット上の書評で高レビューを獲得して、新世代の作家として現在注目を集めております。で、そんな、まあ、梅原さんが執筆したお前たちの中に鬼がいる、この作品がですね、今回取り上げる本なんですけれども、もう細かいことはいいから、まずはドラマを聞いていただこうかなと思います。でもですね、ドラマいきなり聞いてもわからないって人のために簡単にあらすじを。あらすじはですね、主人公は高校教師須永明。彼は薄暗い地下室で突然目覚めました。記憶も曖昧で何もわからない状態で、そこで奇妙なメッセージを見つけます。お前たちの中に鬼がいる。この地下室、なんと他に5つの部屋があって、その中には別々の部屋に女子高生が2人と26歳のニートが1人と、分け知り顔の女子中学生が1人、そして謎の女がいました。しかし誰もこの状況を把握していない、みんな何が何だか分からないという感じなんです。ですがみんなそれぞれ何かを隠しているような感じがして、誰一人信用できないという状況。さらにここではですね、常識では考えられない不可解な現象、リセットというものが起こるんです。さて主人公須永はこの空間からの脱出を決意するんですが、最初に見たメッセージが気がかりでした。お前たちの中に鬼がいる。そう、自分を含む6人のうち誰かが鬼なんじゃないかと、という状況からストーリーは始まっていきます。ちょっと補足しましょう。このリセットという現象なんですけど、これはですね、一定の条件を満たした場合に6人の位置が初期値に戻される。さらにこの初期位置というのがですね、6人中5人は鎖につながれて部屋に入れられるんですけど、1人だけ鎖のない状態になるんですね。何かしらのなんかゲームがモチーフになってるのかななんて読み進めながら思ったんですけども、このなんか妙な状況を踏まえまして、今回のドラマお聞きください。ではどうぞ。
ゲームルール。リセットとは最初の場所に戻され、鎖でつながれる。リセットは1時間ごとに起こる。リセット後の配置は完全にランダム。5つの部屋に1人ずつ、合計5人が閉じ込められ鎖でつながれる。残りの1人だけは外の鎖なし部屋に座る。6人の中には鬼がいる。ゲームをクリアするためには鬼を殺さなければならない。俺は今まで得た情報からいくつかのルールを思い返していた。急激に心拍数が跳ね上がるのが分かった。誰だろうとは思わなかった。凍るような2つの瞳がドアの小窓に見えた。俺が鎖でつながれている部屋の扉の前、あの女がいる。リセットであの女が外の部屋となり、鎖から自由となったのだ。もう終わりだ。俺は目を閉じた。とにかく殺されることだけは避けたい。俺は どうしてこんなことになってしまったのかと、この地下室での一番古い記憶を思い出していた。次の瞬間だった。理解不能な何かが起きて、その次の瞬間、俺は目を覚ました。そこは薄暗い部屋だった。部屋中ひび割れた灰色のコンクリートで囲まれた小さな部屋。正面に濃い緑色のドアがあり、左には上りの階段が見えた。天井に小さな電球が一つだけついている。そして部屋の中央に古びた机と椅子があった。俺はそれに腰掛けた状態で目を覚ましたのだ。一体何が起きた？自問してみたが無駄だった。何もわからない。ここがどこなのか、ここへ来る前俺は何をしていたのか、明確なことが一つもない。背筋に寒気がする。どうかすると恐怖にすり替わってしまいそうだった。いまいましく思いながら机を見ると、妙な違和感を覚えた。表面の黒い汚れのようなものが見覚えのある一定の形に見えたのだ。何か書いてあるな。どうやら文字のようだった。机に直接日本語の文が書きつけてある。俺は目を近づけて一文字ずつ読み取っていった。お前たちの中に鬼がいる。数十秒かけてその部分だけがなんとか読めた。元の文章はかなり長いようだったが、それ以上はどうしようもなかった。鉛筆で書いたのを指でこすって消してしまったらしい。お前たちの中に鬼がいる？俺は口に出して読んでみた。なんとも不気味な感じがする。まるで安っぽいホラーゲームのようだ。これは何のことなのだろう。子供が書いた意味のない落書きなのだろうか。しばらくの間首をひねっていたが、解読できそうになかった。とにかく今自分に何が起きているのか確かめるのが先決だ。階段とドアを見比べる。少し迷った後、ドアの方に近づいていった。木の折れるような音がしたが、あっけなく開いた。ドアの向こうは細長い通路だった。ここも薄暗い。正面は行き止まりになっているが、左側に一定の間隔でドアがある。全部で5つの部屋があるようだった。俺は一番手前のドアに近寄った。ノブを引いてみたが、こちらは鍵がかかっているらしく、びくともしなかった。瞬間的に監獄の扉を連想した。目の高さよりも低い位置に窮屈な小窓があり、そこにはガラスがはまっている。小窓に目を近づけて中を覗き込んでみる。そこには女が座っていた。鎖につながれた真っ白な女だった。俺は目を凝らして女の顔を見た。その一瞬後で俺は 思わず後ろへのけぞっていた。黒い線が集中したような髪の毛の下で、女の目がこちらを見つめていたのだ。死にかけた虫を観察するような冷たい視線だった。後ろの壁に背中がぶつかった時、ジャラッと金属音が鳴った。自分の体から発せられたような気がしたので、体中を探してみると、ポケットから鍵の束が出てきた。鍵の数は全部で5本だった。何の鍵なのだろう。不思議になったが、目の前のドアを見て、ひょっとしたらと思いついて、5つの鍵の中から何気なく選んだ1本を鍵穴に差し込んでみる。正解だった。俺は部屋の中を見回した。ここも壁がすべてコンクリートだ。ドアが一つあるだけのシンプルな構造だった。そして壁から出ている錠のついた4本の鎖、これが女の両手足の自由を奪っている。君は。女は顔を上げて俺を見た。美人だった。唇が薄く顎がシャープで、頬に赤みがない。表情と相まって鋭さを感じさせる顔立ちだった。プロポーションもなかなかのもので、生めかしいラインを持っている。いい女だ。かすかに胸が躍った。君はこんなところで何をしてるんだ。すまない、そうじゃないな。君はどうしてこんなところに。
これ外れるかな。外してもらえると助かる。
女は手錠のはまった両の手をこちらへ突き出した。
そうしたいところだが、外し方がわからない。
鍵持ってるじゃない。
ああ、これか。これは。
そこのドアの鍵だからと言おうとして、待てよと思い直した。もしかすると同じ鍵が使えるのかもしれない。その場にかがんで手錠に鍵を入れてみた。
外れたみたい。
そうだな、この部屋のドアと同じ鍵を使っているようだ。
他のも開くかな。
多分大丈夫だろう。
俺はもう片方の手首を引き寄せた。鍵を差し込んで軽くひねると、手錠は簡単に外れた。次に足かせを外そうとすると、女は。
待って。
と言って立ち上がった。作業しやすいように気を使ってくれたのだろう。
22歳くらいってところか。
何の話。
年齢だよ。
23。あなたは。
25。
3つ外した時点で大体慣れたので、4つ目は手際よく外せそうだった。
ほら、最後だ。
ありがとう。
女は足を前に出す。その細い足を近くで見ると、よからぬ感情が湧き上がってきた。しかしそんなことを考えている場合ではないので、無心で会場に専念する。鍵は数秒で開き、俺は手を離した。
開いた。
女が俺の頭の上から声をかけてきた。
なんとかな。それより君はなぜここで。
そこまで行って顔を上げようとしたとき、突然後頭部に重い衝撃を受けた。なんだ、どうしたんだ。気を失いかけたが、次の衝撃を背中に受けたことで感覚が戻った。痛みよりも混乱の方を強く感じた。無防備な顎を思い切り蹴飛ばされた。痛みにもだえる暇もなく、女は俺に馬乗りになった。
何するんだお前、やめろこの野郎。
俺は必死で女の両手を掴んだ。
離して。
バカ野郎、何なんだよお前は。
離してよ。
何だと。
離せ。
女は無表情だった。眉がピクリとも動かない。冷酷な殺意だけ瞳から感じた。
冗談じゃない、今すぐどけ。
その刹那、首元に鮮烈な痛みが走った。すぐには何が起きたのか理解できなかった。いつの間にか死角に入っていた女の顔がまた元の位置に戻った時、俺は自分が何をされたのか気がついた。女の口が真っ赤に染まっていたからだ。首に噛みつかれたのだ。畜生。俺はとっさに手を離し、二本の指で目を狙った。命中はしなかったものの、相手の体は大きく後ろに反り返った。
何なんだあの女は。あれじゃまるで吸血鬼じゃないか。
口にしてはっとあの文章を思い出した。吸血鬼。お前たちの中に鬼がいる。
以上ドラマでした。これ冒頭のほんの一部なんですけどもね、この後砂川は別の部屋の女の元へ向かうわけなんですが、まあ今の出来事があったからね、やっぱりにわかには信用できないんですよね。ちなみに次は女子高生です。信用したいんですけどね、読者としては。やっぱりなんか怖いなーっていう気持ちがなんか砂川さんとシンクロしてしまいました。でその後ね、まあ、リセットという現象が出てきますけど、まあ、このリセットごとに、まあ、自分が鎖につながれるかもしれないという恐怖、またその自由な人間が何をしてくるかもわからない。さらにこの鬼というのは一体何を指すキーワードなのか、この辺りの謎というのがどんどん解けています。ちなみにこの状況の中でこの6人はですね、まあ、協力したり対立したり裏切ったり疑心暗鬼に陥ったりと極限の精神状態になっていくわけです。そして物語は徐々に核心へと迫っていく。まあ、ですから脱出系とかパニックホラーが好きな方にはぜひとも読んでいただきたい一冊ですね。読んでる時の没入感というか、なんていうんでしょうね、この引き込まれる感じとかもう気になる感じというのがたまらない作品です。さらにこの本、Amazon の電子書籍ストア Kindle ストアで販売されていたお前たちの中に鬼がいるという作品に、大幅な加筆修正をした完全版となっていまして、さらに巻末に掲載されている書き下ろしなんかもですね、本編を読んだ後に読むとまた別視点でこの物語を読み返せます。ですから以前に Kindle 版を買ったよという方にもおすすめしたい一冊です。では書籍情報です。お前たちの中に鬼がいる、梅原良著、主婦の友社より税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も週刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか。結構長い作品なんですけれどもね、なんか内容が内容だけに気になってしょうがないんですよね。で読んでてねふと思ったのが、マイナーなんですけども、何時は人狼ナリアっていうゲームとかですね、あとパラノイアっていうね、いわゆるテレビゲームじゃない テーブルトークロールプレイングに近いあのゲームを思い出しました、知ってる人いますかね。もし知ってたら人狼やりましょう、なんかすごい人狼がやりたくなりました、まあドキドキしたい方とか、あとなんか最近こうフラッシュの脱出ゲームとか流行ってますけど、あれにこうなんか人間関係とか恐怖とか、 なんか疑心暗鬼とかを盛り込んだ感じかなっていう風に想像していただいても結構かなと思います、気になった方はぜひ書店でチェックしてみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。